笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
はい、4月9日夜10時30分を回りました。新婚さんいらっしゃいの船越香織です。
はいリスナーの皆さん、ぜひお願いしたいのは金達ナウ船越炸裂と
あ、もうでもどれぐらい経ったんだっけ、入籍してから。
あ、1ヶ月とちょっと経ちました。
やっぱり新婚だじゃん。
そうなんです、本当の新婚なんです、
ね、新婚さんいらっしゃいって何ですか、自分のことなの。
いらっしゃいです
どういうコメントすればいいの。じゃあゲイだったら今のは、ね、
そうです、そうだす、
そうだす
雨出す、
浮かれてますね、浮かれてます、浮き足立ってますね。
いや前のあんま変わんないじゃ変わんないんだけど、
でも本当なんかいろんな人に、うん、楽しそうだねって言われるんですけど、楽しいです言っちゃう、楽しいんですけど、でもまだ別居生活なんです。
あ、そう、
新居も決まらず、はい、通い妻、通い婿
カオリンさん、カオリンさん楽しいのは分かんないけどさ、結構君すごいよ。
すいません、
ツイッター上では、うん、船越さんす面白いってものを連発中だよ、みんな。
でもきっとその面白いって前向きな面白いですよね、
うん、後ろ向きの面白いってどんなの。
前向きな面白いって
前向きだよ、みんな。
そうですよね、
うん、東久留米の方なんか、オープニングとクローズのなんかこうこのお笑いと真ん中の真面目な時間がすごくいいって、
ね、
はい、
そうですよね、うん、多分1年前のオンエアを遡って聞くとかなり違いますよね。あ、1分前、
あ、1分前、
はい、
強制終了だっあの頃だってさ、プルプル震えてたじゃん、はい、今震えてないよね。
今も震えてます、震えてます
つかさ、あのカオリンがさ、新婚さんいらっしゃいだよ、ヘビちゃん考えられる、ね、お前が新婚だよ、
はい、皆さんにも幸せが。
あ、じゃあ水野さん新婚なの。
いえ、あ、まだですね、
わ、まだ、
まだですね、
これから
ね、これからです、
ね、あ、これからね。で、水野さんが新婚の時にはまたね、
そうです
ね、連絡をもらって
何ぜひお願いします。
この番組新婚さんいらっしゃいですか
曲違うんだけどさ、
はい、
いいの、そのそういうスタンス、
そんな感じで本日もお送りしたいと思います。
船越が炸裂してるよということで、今週も
よろしくお願いします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
達人ナンバー38番、本日も先週から引き続き株式会社情熱の代表取締役水野元気さんをお迎えしてお送りしたいと思います。水野さんは毎朝渋谷の駅でななんと叫ばれているという。
そうです、
ね、本日も叫んでいただけるんでしょうかね。
よければ皆さんの迷惑なければ
そういう時ってこう決めてるんですか、何を叫ぶっていうのは。
いや、その時のなんか感じた思いとか夢とかなんか。
うーん、結構大勢であれですよね、僕も映像を見させていただきました。
はい、大体そうですね、4人から10人ぐらいで、 毎朝平日だけやってます。
いつその会社のスタッフさんたちが一緒にやられてるて。
そうですね、スタッフさん、あとなんか最近はそれ以外の参加したいっていう人が1日 2,3 人ぐらいいるんで、へ
へ、見に行けるわけですよね、僕たちもね。
ぜひ皆さんご参考お待ちしてます。
はい、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは。先週からの引き続きですね、はい、多分ね、このリスナーの方々ってね、ビジネスマンが多いんですけども、この番組の、はい、やっぱり聞いて、あ、気がついたとかね、
はい、
気づきがあったとか、あ、勇気もらったなみたいな声って結構あるんです、
はい、
で今日の水野さんの、まあ、先週からね引き続き水野さんの話も、同じ世代の人がこう今世の中で結構苦しんでる人多いと思うんですね、
はい、
会社の中で、
はい、
自分もその30でその起業したいとか、
はい、
そういう人にまたこうヒントになるかなっていう気がちょっとしています、はい、で、人生が変わった瞬間がまあいくつかこう、ね、ある中で、てっぺんの大島社長、
はい
はい、の出会いが大きかったと、
はい、
大島さんのどういうところにこうグッときましたか。
ですね、まあ本当にそのまずこう本気で生きてるっていう、それをなんか楽しそうに本気で生きてるっていう姿にすごく惹かれて、そこが一番惹かれたのと、その大島さんが居酒屋から日本を元気にしたいっていうのを言っててですね、その今まで自分は起業したい起業したいっていう起業が目的だったのが、居酒屋は手段だと、自分は居酒屋から絶対日本を元気にしたいんだっていう、その先の思いを感じた時に、うわすごいっていうか、なんか自分に足りないのをすごく感じたんですよね。そこに強烈に惹かれたっていう感じですね。
ってことは、その自分の中のロジックが企業が頂上だったのか、企業の向こう側にあるものを使わなきゃならないということを、
はい、
はい、で、大島さんのその話を聞く、聞いた、まあ、大島さんとなんかやり取りはあったんですよね。
あ、そうですね、そうやって、まあ、すごい、まあ、尊敬していく中でどうしても会いたいと思ってですね、手紙を書きまして、はい、ちょうど本を出したんですよね、大島さんが、
はいはい、
で日本一早い、日本一番最初に届く、ファンレターっていうか、読書感想文を送ろうと思って、
はいはいはい、
もうその日に書いて送ってたらですね、1週間ぐらい経った電話がかかってきて、うんうん、でお会いすることができてっていうとこだったんですね、
うんうんうん、で大島さんのそのまた、まあ、言葉とかにまたこう心が、でその後に起業をしていく流れにこう乗るわけですよね、はい、1年後ですか。
そうですね、ちょうどそうやって、あ、自分にとってその起業が目的じゃなくて、自分がどう生きていきたいかっていうのを考え始めて、で本当1ヶ月ぐらいですかね、うん、こう、まあ、やりたいこと、なりたいものみたいのを200個ぐらい書き出して、
う
んうん、でそれを一つ、なんでそれをしたいのか、なんでそれをしたいのかっていうのを深掘りしていって、うんうんうん、そしたら自分の中一つの答えが出てきて、それが、うんうん、なんかすごいシンプルだったんですけども、うんうん、たった一度人生を一点も後悔もしたくないっていう、うんうん、だからこそいろんなことやりたいとか経験したいとか起業したいとか出るんだなと思って、その時にその、うん、自分が一番、じゃあ後悔しない人生ってどんな人生だろうって考えた時に、自分が一番好きな感情が情熱的な、うんうん、こう腹からグーッと湧き上がるような情熱的な感情の好きで、うん、じゃあ自分が一番情熱的な時ってどういう時だろうと思うと、うんうん、こうやって誰かに自分の情熱を伝えたり、誰かの情熱に火をつけようと思ってる時に自分が一番情熱的だなと思って、うんうんうん、あ、これが自分のやりたいことだと思って、うん、これで起業したいと思って、株式会社情熱っていう会社を作ろうって思ったのがちょうど起業の1年前ぐらいですね。
社名だけ聞くと何だか分かんないことですよ ね、
そうですよね
説明を聞かないと、
はい、
ですよね。で起業しました、
はい、
で、まあね、思いと同時にもちろんそのビジネスのコンテンツとかね、はい、モデルも整備していかなきゃならない中で、一つのイベントを立ち上げようとしたんですか、これは。
そうですね、まあ、一発目はですね、起業してすぐ一発目やったのが、そのやっぱり自分が尊敬してる大島さんのセミナーをやりたいと思って、それが250名ぐらいのセミナーをやって、そこすごい大成功して、うん、そうするとなんかいろんな人からセミナーやんないかみたいな感じがで声がかかって、本当1年間で15回ぐらいセミナー主催したりしたんですね、はい、うんうんうん、でその流れでちょうど去年6月に、まあ、それも大島さんからの話で、はい、 立川で1500人のイベントをやらないかっていう誘いをもらって、まあ自分もなんかまあ大島さん師匠なんで、師匠の言うことはもう
絶対だと
イエスかハイしかないということでやりますっていうことで行ってやることにしたんですよね。
で1500人ってなかなか大きな箱ですよね。
そうですね、
その集まらないと思うんですよ、まあ、そう簡単には。
はい、
で、どういう集め方というか、まあ、その前になかなか集めきらなかったんですね、最初の頃はね。
そうですね、うん、まあ、今まで最高で400名ぐらいしかやったことなかったんですけど、うんうんうん、まあいけんじゃないかと思ってやって、まあ、自分の周りにもイベントセミナーやってる人たちがいるんで、その人たちが協力してくれるだろうみたいな、
あ、なるほど、
結構安易な考えがだいぶありまして、うんうん、そしたらまあ全然集まらなくて、うん、そうですね、4月、その6月6日にやるんですけども、4月中旬で100名150名いかないぐらいの集客だ
と、5%テンパいかない
いかないぐらいっていう形で、
うん、焦りますよね。
相当焦りましたね。
でしかも立川でしょ。
そうなんですよね、
立川。なんで立川だったのか感じもするんだけど
条件を与えられて、1000名以上の会場でやれと言われたんですね、うんうんうん、でそこからそれ言われたのは3月の頭だったんで、うんうん、そこで空いてたのがその立川しか空いてなかったっていうことで立川でやったっていう感じですね。
あの、まあ学生時代の高校の八王子からのこう流れの思い出も若干あるんですかね、立川っていうのは。
そうですね、高校がまあ八王子の方でよく立川で遊んでって、はいはい、まあ、今も友人が立川に結構いるんですけど、うんうん、ですね、まあ、立川結構急成長してたんで、うんうん、まあ、立川まあ行けんだからみたいな。
なるほどね、うん、で、ここが肝ですよ、
はい、
ここが肝、集まらなかったことで、まあ、一つ その賭けに出るわけですよね、
はい、
まあ、その悩んだんですよね、
はい、
すごくね、
はい、
でそこで起こした行動ってどんなことだったんですか。
ですね、まあ、本当そこからとにかくいろんな人にまた助けてほしいっていう話をしたときに、まあ、ボロクソ言われましてですね、うんうんうん、なんで立川なんだみたいなとかですね、うんうんうん、絶対失敗するよとか、
はいはい、
まあ、散々言われて悔しい思いをして、
うん、
である人にそのお前何のためにやってんだと、うん、それこのイベントとして何を伝えたいんだという話を改めて言われた時に、あのこのイベント自分がやっぱり一歩踏み出したからこそ変われた、その大島さん手紙を出した一歩踏み出したからこそ変われたなと思って、その一歩踏み出す勇気を伝えたいからこのイベントやるんだと思った時に、その主催者である、まあ主催者のトップである自分がその今までの自分からさらに一歩踏み出す姿を見せ続けないと、もうこれはダメだと何故か思いまして、で思いついたのが、まあ実はそのイベント名が日本の中心で夢を叫ぶという名前だったんですけれども、そのじゃあ夢を叫ぼうと、それをじゃあ駅前で毎日叫んだら、なんかその自分の限界を超えてる行動なんじゃないかと思って、ちょっと5月7日から6月6日1ヶ月間立川の駅前8時から9時の間夢を叫び始めたですよね。
大体相場として駅前で叫んでるのは、
はい、
期間中のね、選挙期間中の、
はい、
方々か、ちょっと宗教的な方々かぐらいじゃないですか。
そうなんですよね、僕もだから、うん、その1ヶ月で何党ですかって何度言われたか分からないですね。
でもそれ、そのことって、はい、論理的にこうね、こうこれこれこうだから、こういうマーケティングにおいて立ってこうしたらいいなんて思わなかったんでしょ。
そうですね、よくその、ままあ、自分の周りにもマーケティングの人がいるんで、うんうんうん、その人たちにすごいリスペクトされるんですね、うん、普通その結論が出ないみたいな。そうなん
です。で、まあ、それはだからもう神様降りたんですよね、ほっと。
そうですね、
もうそれ やったというか、やっちゃったというか、
本当にそうですね。
で、まあ、それでもですよ、31日間、
31日間です、
ね、連続朝、
はい、
もうそれだけでもくじけそうなんですけど。で叫び続けて立川で、はい、結果はどうなったんですか。
ですね、実はその、まあ、周りのスタッフがすごく応援してくれて、やっぱあいつが本気だっていうことで、それをまた YouTube に載せてくれて、そしたら今まですごい批判してたり絶対失敗するよって言ってた人たちが、あいつは本気だっていうことで、本当その人たちをみんな応援してくれて、で自分もまあブログをやってるんですけど、本当1日大体600、700アクセスぐらいだったのが、 本当に日に日に上がっていって、うん、最後3000アクセスぐらいになって、
すごい。
もう自分の知らないところでブワーっとこう告知とか、うん、こんなやつがいるみたいなことになって、はいはいはい、最終的には満席まで行ったんですよね、うんうんうん、
その口コミというか、はい、普通口コミって一回体験した人がいいよって口コミじゃないですか、はい、体験しなくて口コミ化するってこれやっぱり今 の, その IT の部分と同時にやっぱり水野さんの本気度ですよね。
そうですね、今思うとそうだなと思います、うんうん、
も
う
でもその頃は死に物狂いでしょ。
そうですね、もうなんかがむしゃらという、うんうん、
まさに情熱のままに、はい、で、で1500人の、成功しました、
はい、
でそれある意味ねあれかな、大島さんが課題を出したのかな、こう投げてくれたというか、 そうですね、そんな感じがしますよね。
あのやっぱ大島さんってすごく、うん、メルマガも今5万人ぐらい登録してて、うんうんうん、まあ、すごい影響力あるんで、うん、大島さんにもあの、うん、告知早めにお願いしますとかって言ってたんですけどやっぱ大島さんからその時も、うん、いやお前の力はこんなもんじゃないと、うん、俺に頼るなと、うん、お前でやれっていうことを言ってもらったのも大きかったですね、
うん、でこう微妙なところでね、こうつかず離れず、はい、一生ですよね。
そうですね、本
当にそうだね。で、そこをクリアして、まあ、一つのイベントというかクリアして、はい、いよいよ本業ですよね、
はい、
会社としてはどういうあの 商品というかサービスをされてるんですか。
ですね、今採用と研修をやっていて、採用ですと優良職業紹介免許を取得しているので、はいはい、人材紹介とか、あとは新卒の採用を丸々受け負ったり、うんうんうん、その情熱化人材をまあ、採用するためにっていうのをやってるのと、あと研修をやっていて、で去年の8月、そのやっぱり6月6日の流れの中で、あのまあ大島さんもそうですし、そのてっぺん自体もすごく自分たちのことをやっぱ評価してくれて、で共同でその研修事業を去年の8月にスタートさせて、それがドリームカンパニークラブという、あの中小企業がなかなか研修ができないので、もう圧倒的価格を下げて、まあ1社当たり2万5000円ぐらいで何名何回来ても受け放題みたいな形でスタンスとスキルを教えるような研修をやってます。
普通に聞けば研修ですよ、職業紹介ですよ、はい、っていうような話を聞くと、まあ、一般的な、はい、コンサル的、セミナー的な会社、はい、でもそこにやっぱりこう思いとかが乗ってますよね。
あ、そうですね、
そこがないと多分あの普通のごく普通のコンテンツになって、はい、そこはあの思いがあるんだなっていうのはすごく感じられますよね。そこをやっぱりこう基本は自分も熱いけど来る人が熱くなって排出されるって、そこがポイントですかね。
そうですね、もう本当にやっぱり何のために会社作ったかっていうと、一人でも多くの情熱家を輩出して日本を情熱的にするという思いがあって、うんうんうん、正直本当にこの2年半ですね、もうビジネスと思いのこのバランスに本当悩んで、何度触れてこうなったか分かんないぐらいですけども、やっぱりそこだけはブレなかったので、
なるほどね、
やっぱりその思いを体現できるかどうかっていうのはもう全ての軸にはなってますね。
僕なんかもやっぱりこう思いと収益がきちっとこう一本化するようなその会社作りとか、
はい、
世の中がそういう世の中になってほしいなっていう部分があって、仕事もやってるんですけども、なかなかその自分の思いとか志と収益ってなかなかこういかないじゃないですか、うまくこうなんとかなスイングしないというか、でそこは悩みどころだと思うんですよね、
はい、
まあ、多分一点、ある限界点というか臨界点を超えちゃうともう関係なく進んでしまうんでしょうけども、はい、それまでは苦しい時間が続くと思うんですね、まあ、僕も今その最中、はい、まあ、最中ですけども、そういう意味ではね、キーワードとか、が違っても、まあ、同じ時代で同じような方向を向いてるのかなって気がちょっとするんですね、は
い、
まあ、確かに僕はおっさんですけども、
そのないです、
これから先どうしましょう、どういうところに、まあ、会社なのか、
はい、
水野元気さんがどこに向かっていこうとしてるのか、
はい、
その辺もちょっと今日は聞きたいなと思うんですけど、
は
い、
今ですね、その掲げてるのは、まあ、働く意識革命をしようっていうのをうちが会社で掲げていて、それはその今、まあ、多くの人が仕事をいやいやとか無気力にやってる人の方が多いので、まあ、それを逆転させたいと、
はいはいはい、
まあ、金曜日の夜が一番待ち遠しいんじゃなくて、
うん、
月曜日の朝が一番待ち遠しいのしたいの で、
うんうんうん、
でそれを、まあ、一つはこの研修という、うんうん、それは まあ、成果が出るというものにしないと入ってくれないと思ってるんで、うん、でもやっぱりその仕事を楽しくするには一つ実は自分の考え方を変えれば目の前の仕事絶対楽しくなれるんだってことを研修で伝えていきたいと思っていて、もう一つはそのドリームカンパニークラブっていうのが今研修名なんですけども、そのドリームカンパニーっていうのを作りたいと思っていて、今個人が夢を持て夢を持てって言われてるのを今こそなんか企業は夢を持つべきだなと思って、その企業が夢を持ってそこに社員が一丸となるっていうそういうドリームカンパニーというのを作りたいと思ってて、一つはそれは研修という手段と、もう一つは採用を企業の夢で仕事を選ぶ文化を作りたいので、ドリームナビっていうサイトを作るで、そのリクナビとかのような同じようなので企業の夢を映像化させてそれで仕事を選ぶっていうそんなサイトを作るっていうのが今自分の中ではすごく夢としてありますね。
企業ってその一つ収益を上げて自分たちが飯食っていく、はい、その資産を持つというだけじゃなくて一つのこう文化みたいになっていかないとと思うんですね、はい、だから仕事でやってることでその人が育つとか、あり方によってその周りの社会が変わっていく、これでもそろそろでもね日本はそういう時期に来ているような気がするんですけど、この思いを持った人がこうよくよく出会うんですよね、はい、まあ、この番組に出てくる人たちもそういう人たちばっかりな気がするんで、これでもチャンスだなって、悪い時代だからチャンスだなっていう気がするんですね、はい、この数年でそのガラッとこう入れ替われるかなって、よくね電車なんか乗ってても、はい、募集その採用は企業理念を、で決めようとかいうチラシがこう出たりとかね、は
い、本当多いですね、
うん、嬉しい、はい、嬉しいなと思って、でもちろんその理念だけではちゃんと仕事も、はい、収益上がってなきゃ意味がないんだけども、そこを基軸に土台にしてその仕事をやるというのは、その僕ら経営者がやっぱりこう経営者自体が変わっていかなきゃダメだなっていう気は、まあ、僕も含めてねそういうふうに思うんですけども、はい、カオリンどうですか、あなたの周りにもいろんな経営者いますけど、はい、今の話を聞いて
2世とか跡継ぎの人たちっての方がやっぱり柔軟なんですよね、創業者って、まあ、創業者はやっぱり素晴らしいんですけれども、多分時代の流れとともにやってる方向が時代にそぐわなくなってくる会社も中にはあると思うんですね。そのまま、まあ、100年企業とかずっと提供し続けてるものがいい会社もある中にはあると思うんですけれども、多分時代にこう合わせていかなくちゃいけないといった意味でいくと、どんどん若い人たちがやっぱりこう元気さんのように新しい考えを持って、何を提供すべきなのかなということを徹底的に考えてもらえるといいなと思ってます。
ありがとうございます。
はい、そう、今回の水野さんの話もそうでしたけど、はい、先ほど本を紹介した久保さんもそうなんですけど、やっぱこう師匠との出会いでかいですよね。僕も最近あんまり僕も素直な人間ではなくて、人の意見をなんかありがたく聞くというよりは、まあまあ自分でなんかほとんどやるって方だったんですけど、僕は40になるんですけどね、この年になってやっぱりそのなんかこう目標というか、その教えなんていうかね、悩みを本当に相談できて教えを超えるっていう人が絶対に必要だなと思って、経営者は特に。で、まあ久保さんの方で水野さんもそのやっぱり大島社長との出会いだとか、やっぱ聞いてるね、リスナーの方も本当そうなんですけど、そういう人をいると思う。やっぱり自分からもなんか求めたからですもんね、やっぱり大島さんと出会えたのも ね、はい、絶対必要だなと思って、うん、そういう方と出会えるといいなと、皆さんもというか、はい、本当そう思いますね。
多分求めるとね、
はい、そうなんですよね、
求めなかったんでしょうね、まあ、師匠に出会ってないという人結構いるんだけど、はい、求めてないから出会ってない、はい、だってはがき出す、ね、手紙出したんだもんね、
はい、
手紙出したらいいんだっていうね、その本を読んでこの人すげえなと思ったら、
そうですね、
っていうところでも切り開かれるんで、まあ、行動次第
そうです、ね、
やるから
やればできるね、
やるから、はい、ですよ、そうかね、
本当にそうだと思います、
最後になりますけども、はい、YouTube でね、はい、ぜひリスナーの方にもその水野さんの水野元気と YouTube で開いてもらうと、はい、いっぱい動画がありますんで、はい、そこを見てもらうってことと同時に、どうぞ水野さんからもメッセージをぜひリスナーの方々に、
はいはい、やっぱりですね、自分自身も本当に 株式会社情熱という会社をつけましたけれども、本当に平凡で逃げて弱い自分だったんですけれども、やっぱそんな自分を変えたいし、やっぱりたった一度の人生を後悔なく生きたいなっていうのをすごく自分の中で思っていて、だからこそやるかやらないか悩んだらやっぱりやりたいなと、そういう思いでその挑戦をし続けていきたいなと思ってます。で今は先ほどの話の延長で立川の駅で叫んでたの、今渋谷の駅前で毎朝朝礼をやってますけれども、そういったその挑戦をとにかく仕事もそうですし人生をかけて挑戦をし続けていきたいと思うんで、まあ、渋谷でですね駅前で叫んでるんで、ぜひ見に来ていただいて、まあ、こんなアホもいるんだから俺もなんかやってみようかなと思っていただけたら嬉しいなと思っております。ぜひみんなで一緒に、人生楽しんでいきましょう、はい、ありがとうございます。
明日土曜日ですか？土曜日やってます？
土曜日やってないです。
そうですか。
月曜日
じゃあ土日は休んで皆さん、ね、月曜日の朝ぜひ渋谷の駅前に、はい、お越しください。すごく、ね、刺激がもらえると思います。
はい、
はい、ということで、水野元気さんでした。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
中小企業向けの研修でドリームカンパニークラブっていうのは具体的にどうやって入れば、
ドリームカンパニークラブのホームページがあります。また暑苦しいホームページになってるんですね。ぜひドリームカンパニークラブで検索していただいて、無料体験もありますので、はい、一度来ていただけたら嬉しいです。
これって会社が入るんですか？個人で入るんですか？
一応メイン法人で、まあ、個人会員もやってるんで、個人でどうしても入りたいという方は、個人でも受け付けてます。
今何社ぐらい参加されてるんですか？
今120社ぐらいですね。
全国？
そうですね、一応、場所が青山1丁目の駅直結の場所でやってるんで、まあ、東京がほとんどですけれども、一応一番遠くは熊本から来ていただいてます。
毎月でしたっけ？毎月研修？
そうですね、月今40コマぐらいを受け放題になっております。
はい、なるほど。はい、どうでしたか？日比さん。
どっちの新日比さん、
日比ちゃんがちょっとね、
まあ、でも大事よね研修やっぱり、本当そう思う。僕もそうだけど、なんか経営者の人、特に中小企業とか僕らみたいな零細企業の経営者って、なんか自分だけ勉強して満足してるというかね、そういう人が非常に多くて、でもいざ本当に何かやろうと思ったら、まあ、やっぱり社員の協力なくしてというか、やっぱ同じ価値観とか、まあ、同じは難しいにしてもね、やっぱより近いこう、なんていうか、視野というか線を持ってやることすごい大事だと思うので、
なるほど、
日本のために頑張ってください。
ありがとうございます。
えウィアーじゃない、
僕も頑張ります。
ウィアー、
僕も頑張ります。
はい、はい、新野さん、
はい、ということで、今日は受けてまいりました。また、来週も金達ぜひお聞きいただければなと思います。皆さんまた、ね、今後もご活躍ください。そしてお付き合いを、
そうですね、ぜひ、
はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでは皆様良い週末を。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今、あなたは何にチャレンジしていますか？